バプテスモの羽根は本当に自発的に喜んで願って叫んだのです。このイエス様は盛んになり、私は男を得なければならない。この態度とるものは天国を経験することができます。第2番目の問いは、心の貧しいとは一体何を意味しているなのでしょうか。注意しなければならないことは、心が貧しいということは決して霊的に貧しいということを意味しているのではないということです。霊的に貧しいということは決して祝福ではない、反対に呪いを意味します。霊的な貧しさは聖霊の訓練から逃げようとすることから生じるのです。その反対に、霊的に豊かな人はイエス様のために多くの患難を通して苦しんだ人々です。多くの苦しみや悩みを通して体のうちにイエス様が形作られるのです。このように霊的に飛んでいる人は、この幸いを他の人々にも分け与えようと望むようになります。では一体、心の貧しいとは何なのでしょう。心が貧しいとは、主の前で自分の貧しさを、惨めさを素直に認めることです。イサヤ書の57章の中古説に次のように書かれています。1119ページになりますが、57章の中古説の後半です。主の、一つの啓示でもあると言えます。私は高く聖なるところに住み、心砕かれてへりくだった人と共に住む。へりくだった人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かすためである。心の貧しい人とは、例えで言うならば、主の前に置ける哀れな小ちぎのようなものであり、心砕かれた人、へりくだった人です。そしてまた、主の光によって自分の虚しさ、惨めさを知った人であります。また体は、自分には主の御心にかなったものが一つもないことを本当に知ることのできた人です。ルカ伝十八章に出てくる主税人こそ、心の貧しい人だったなのではないでしょうか。彼は、神様、罪人の私を憐れんでくださいと祈ったのです。また心の貧しき人とは、パウロのようなものなのではないでしょうか。彼は自分のことについて次のように言ったのです。私は人の中では最も小さいものであって、人と呼ばれる価値のないものです。なぜなら、神は神の教会を迫害したからです。それから、すべての生徒たちのうちで一番小さいな私に、この恵みが与えられたのは、私がキリストの計りがたい富を異邦人に述べ伝えること。もう一つ、殉教の死を遂げる前の告白です。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。心が貧しいという このことは非常に大きな変化が起こったことを証明しています。主は私は高く聖なるところに住むだけではなく、心を砕かれてへりくだった人と共に住む、まあ、主と共に住むこととは天国なのではないでしょうか。ダビデは主の前に喜びが満ちていると告白したのであります。へりくだった人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かすためだとあります。イサヤ書の61章にも貧しい人ものという表現が出てきます。61章の一節、主は私に油を注ぎ、貧しい者に良い知らせを伝え、心に傷ついた者を癒すために私を使わされた。66章の2節、これも非常に、まあ、大切な言葉です。私が目を留む者はへりくだって心を砕かれ、私の言葉におののくものだ。主の御言葉におののく者たちは探し求められています。ダビデは詩編の51編の中で同じ真理について次のように確証したのです。神への生贄は砕かれた魂、砕かれた心、神よあなたはそれを下げすまれません。生まれながらの人は誇って自分勝手な道を歩もうとします。小さい救いのない人は小地域よりも貧しいものです。したがって心貧しきものとなることが大切なんです。すなわち神の霊によって自分の本当の姿を知り、恐れおののいて、自分からは何も期待することのできない人となることは大切です。心の貧しきものとは、自分が強い飛んだものではなく、本当に惨めで哀れな存在に過ぎないことを認めるものです。このことを本当に知る人だけが思うところのすべてを超えて豊かに施すことのできるお方、すなわちイエス様の身元に行くことができるのです。誇れ高ぶる者、本当に心砕かれていない者は約束も望みもなく祝福されえない。心が貧しいとは一体何なのでしょうか。最も素晴らしい答えとは多分コリント第2の手紙に書かれています。323ページになります。よくクリスマス頃の読まれる箇所です。コリント第2の手紙8章の9節です。主は飛んでおられたのに、あなた方のために、私たち一人一人のために貧しくなれました。主は貧しくなった。どうして？それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。キリストは私たちのために貧しくなられたとここで書かれています。イエス様によってこの目に見える世界だけではなく、目に見えない世界も創造されました。主イエス様は永遠に生きておられるお方です。そして全人類を救うためにイエス様は、まあ、33年間この罪に、まみれた 地上に上がれ。ご自身の自由意志で私たちのために貧しくなられた。イエス様の貧しさとは一体何だったなのでしょうか。イエス様の貧しさとは、父なる神に対してご自身がお選びになった依存であります。イエス様は父なる神から聞いたことだけを語り、父なる神が行ったことだけをイエス様は行ったのです。一人で行動しようとしなかった。絶えず自分の思いではなく御心だけがなるようにとイエス様は祈り叫び続けたのです。結局イエス様は決してご自分で勝手になさることはしなかったのです。父なる神に全くより頼んで、いつも父の御心に服従なさったのです。私の思いではなく、あなたの思いがなるように、この祈りはまさに絶えざる主イエス様の態度でした。恵みと憐れに飛んでいたイエス様は、たとえ困っている人がいても決して自分勝手な行いはせず、常に御心だけを行ったのです。まあ、これこそ心が貧しいことに他ならない。イエス様は私たちに、あなた方は私から離れたら何にもすることができない。いくら働いても、目的は正しくても、私とつながっていなければ全部無意味です。無駄です。最後に第3番目の問いは、心が貧しいから、そして天国は自分のものであるから幸いであると言われている人々に私たちは属しているなのでしょうかと。まあ、今まで人間と主との正しい関係に入ることを考えてまいりました。その際、誰が天国に属し、誰が天国に属さないかということに全てがかかっていることがわかります。天国に入るための条件とは一体何なのでしょうか。イエス様はヨハネ伝三章三節に、人は新しく生まれなければ神の国に入ることはできません。どうしても必要な条件は新しく生まれ変わることです。そして新しく生まれ変わることは、言うまでもなく聖霊の働きの結果です。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊ですとイエス様は当時の聖書学者であるニコデモに言ったのであります。御霊によって御言葉と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできない。人は御霊の働きによって初めて自分の罪を、自分の主に対する背きを知るようになります。人は御霊の働きによってのみ、イエス様の名が下げた血潮の価値を体験的に知ることができます。名が下げた血潮を感謝する者は、この名が下げた血の力を体験するようになります。清められた、主は私のようなものを受け入れたと確信することができます。また人は御霊の働きによってのみ、まあ、自分のすべての罪が許され忘れられ、自分は永遠の命を持っていることを知ることができます。聖書を勉強して分かったからなのではない、まあ、洗礼を受けたからなのでもない、 御霊が自分の導き目さを